皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。この朝も御言葉に力をいただいて、新たな一週間を歩み出してまいりたいと思います。はじめに一言お祈りをいたします。天の父なる神様、一週間の守りを感謝いたします。この朝もあなたの御前に静まって御言葉をいただきます。どうぞ私たちの心を開いてくださり、御言葉を通して私たちの心に語りかけてください。このひとときを恵みによって御心のままに導いてください。御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は先週に続きまして、使徒の働き6章8節から7章にかけて一気に見ていきたいと思います。今日の箇所にはステパノという人が登場してきます。彼は最初の教会で人たちを支えるために選ばれた7人の羊のうちの一人でした。この箇所には多くの紙面を割いてステパノの身に起こった出来事が詳しく描かれています。彼はどんな人物だったのでしょうか。今日は天を見上げてと題して、このステパノの姿に学びたいと思います。先週は6章の7節までのところから教会に起こった問題、それはギリシャ語を使うヤモメたちへの配給をめぐる問題でした。その背景には、もともとユダヤに暮らしていたユダヤ人たちと外国で生まれ育ったユダヤ人たちの間にちょっとした対立があったようです。その問題を解決するために、人たちに代わって御霊と知恵に満ちた評判の良い人たち7人が選ばれたというところから学びました。彼らが任命されたことで、教会はますます祝福されて、多くの人たちがイエスを信じて教会の仲間に加えられていきました。その7人の筆頭に名前が挙げられているのがステパノです。8節に、彼は恵みと力に満ち、人々の間で大いなる不思議と印を行っていたとあります。神様はステパノに人たちと同じような奇跡を行う賜物を与えられました。もちろん同時にイエスのことを力強く証ししていたようです。そのステパノにある人々が議論を挑んできました。9節にその人たちのことが記されています。彼らは皆国外からエルサレムにやってきたユダヤ人たちでした。ギリシア語を使うユダヤ人たちです。そのユダヤ人たちがステパノがイエスのことを語るのを聞いて、それは間違っていると正統的なユダヤ教の立場から議論を仕掛けてきたんですね。しかし彼らはどうしてもステパノに対抗することができませんでした。彼が天からの知恵と御霊に満たされて語っていたからです。彼らはとても悔しい思いをします。そしてステパノへの憎しみを募らせていきました。そこで彼らは強硬手段に出ます。ある人たちをそそのかして、ステパノはモーセと神を冒涜していると言わせるんですね。全くの言いがかりでした。そして民衆や指導者たちに働きかけて、ステパノを捕らえて最高法院、ユダヤ人の議会のことです、そこへと引いていきました。その場で偽りの証人たちを立てて、この人はこの聖なるところと律法に逆らう言葉を語るのをやめませんと言わせて、ステパノを罪に定めようとしました。彼らは 何としてでもこの男を亡き者にしたいと思ったようです。ステパノの身に大きな試練が降りかかりました。最高議会の場にたった一人立たされて、周りは皆彼に敵意を向けています。イエスが不当な裁判にかけられた時と同じような状況でした。その時ステパノはどんな思いでいたでしょうか。15節に、彼の顔は御使いのように見えたとあります。彼は毅然とそこに立っていたようです。指導者たちの不当な訴えに動じることなく、恐れることもなく、むしろ心には平安があったのだと思います。優位に立っているはずの彼らの方が圧倒されるような堂々とした姿であったのではないでしょうか。ここでユダヤ人たちがステパノを訴えた内容について少し目を留めてみたいと思います。彼らは何にこだわっていたでしょうか。13節と14節のところから、彼らが大事にしていたこととして2つの点が見えてきます。1つはこの聖なるところと言っていること、つまり神殿のことです。エルサレムの神殿はユダヤ人たちにとって心の拠り所となっていました。彼らの信仰生活にとってなくてはならない聖なる主の宮であったわけですね。その彼らが大切にし誇りとしていた神殿をないがしろにしているとしてステパノは訴えられたんですね。イエスはこの神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てようと言われたことがありました。それはイエスご自身が十字架で死んで3日目によみがえることを予告した言葉でしたが、彼らはイエスが神殿を壊すと言っていると受け止めたんですね。そのイエスのことを証ししているステパノも同じように見られたようです。大切な神殿をないがしろにするこの男は許せないということです。そしてもう一つのことは、モーセを通して与えられた律法のことです。ユダヤ人たちは自分たちは律法を忠実に守り行っていると考えていました。そこに記されている通り、生活の中で律法の教えを実行することが信仰だと信じていました。しかしイエスは、彼らから見れば律法を平気で破るようなことをしていたと見えたわけですね。例えば安息日に病人を癒したり、麦の穂を摘んだりしました。また罪人と呼ばれる律法では交わってはならないとされていた人たちと積極的に関わり、一緒に食事をしたりしましたね。そうしたことがユダヤ人たちにとっては許せないことでした。彼らが大事にして守ってきた律法をないがしろにしていると思えたからです。そのようにステパノは彼らが大事にしていた神殿と律法に逆らっているという理由で訴えられました。ではその訴えに対してステパノはどのように弁明したでしょうか。そのことが7章2節から53節にかけて詳しく記されています。ちなみにこの箇所は使徒の働きの中で最も長い説教となっています。このところでステパノはアブラハムから始まるイスラエル人の歴史と、その中で神が彼らにどのように関わってくださったのか、そしてイスラエル人はその神に対して どのように答えてきたのかを丁寧に語っています。長い箇所ですので、詳しく見ることはできませんが、大体こんな内容です。神がアブラハムを遠いメソポタミアの地で召し出して、そこから西に千数百キロ離れたカナンの地、イスラエルに導いて、イサク、ヤコブと続く彼の子孫が生まれました。やがてヤコブの子ヨセフが兄たちに妬まれてエジプトに売られてしまいますが、神の恵みによって彼はエジプトの大臣になって家族をエジプトに呼び寄せます。その400年後、彼らがエジプトで奴隷となって苦しんでいたところを神はモーセを立ててエジプトから救い出して40年にわたる荒野の旅へと出て行かせました。あの出エジプトの出来事ですね。この荒野の旅の途中で彼らに律法が与えられますが、彼らは早速金の格子を拝んで律法に背いてしまいます。また神は彼らに幕屋を作るように命じて、旅をしながらその幕屋で礼拝が捧げられていきました。そして彼らはカナンの地に入って、さらに400年ほどして、ダビデがイスラエルの王となり、その息子のソロモンによってエルサレムに神殿が築かれました。ステパノはこのイスラエル人の歴史をたどりながら、彼が訴えられた二つの点、神殿と律法について弁明をしています。まず一つ目の神殿についてですが、この時ユダヤ人たちは神殿で神を礼拝することを大事にするあまり、肝心の神様に従うことよりも神殿で礼拝を捧げるというその行為自体の方が大切になってしまっていたようです。ステパノはそのことをここで指摘しています。もともと神は非常に広い範囲にわたって、メソポタミアからエジプトに至るまでですね、彼らの先祖に現れ、語りかけ、関わり、時代を超えて導いてこられました。神様は時代と空間を超えて自由自在に存在されるお方です。イスラエルの歴史を振り返れば、そのことがよくわかるわけですね。ということは、神様は人の手で作られた神殿に住むということはありえません。特定の場所に縛られるようなことはないわけです。それなのに、ユダヤ人たちはいつしか神は彼らの作った立派な神殿にお住まいになっておられると考えるようになって、ついには神殿自体が神であるかのように大切にするようになっていったようです。48節でステパノはこう言っています。しかし意図高き方は手で作った家にはお住みになりません。預言者が語っている通りです。多くのユダヤ人たちはそのことに気づいていませんでした。そして神様を自分たちの手の中に収めることができるかのように神殿の中に閉じ込めてしまっていたのかもしれませんね。ステパノはその間違いをはっきりと指摘しました。神殿は人の手によって作られたものに過ぎないのであって神ではないと言いたかったのかなと思います。私たちも神様よりも神様によって与えられたものの方に心がとらわれてしまうことがないように気をつけたいと思います。それから律法についてはイスラエルの歴史の中で彼らが律法に従ってこなかったことを指摘しています。 荒野で律法が与えられたすぐそばから、彼らは金の格子を作りましたね。目に見えるものを作って、これが我々を導かれる神だとしたわけですね。また、神様はたびたび預言者を使わして警告を与えました。あなた方は神に聞き従っていない、道を外れていると告げるんですね。しかし彼らは預言者たちの言葉に聞くことができずに、神から心が離れてしまって、ついには外国によって国が滅ぼされ、人々は連れて行かれることになりました。アッシリアとかバビロンに連れて行かれたわけですね。53節でこう言っています。あなた方は御使いたちによって定められた律法を受けたが、それを守ったことはありません。厳しい指摘ですね。ちなみにイエス様は律法の本当の意味について教えられました。律法は神を愛することと、自分自身のように人を愛すること、この二つに要約されると言われました。この二つの動機からなされていなければ、いくら律法の教えを文字通り守り行ったとしても意味のないことだと言うんですね。そういう意味でイエスが安息日に病人を癒したことも、罪人と呼ばれる人たちに寄り添って一緒に食事をしたことも、本当の意味で律法にかなっていたことだと言えます。こうしてステパノは神殿のことでも律法についても彼らの方が間違っていることをズバリ指摘して、彼らを断罪しました。ステパノを訴えたはずの彼らの方が逆に断罪されてしまうんですね。このステパノの弁明を聞いて、彼らは何も言い返すことができませんでした。本当のことだからです。54節に、人々はこれを聞いて、腹綿が煮え返る思いで、ステパノに向かって歯ぎしりをしたとあります。非常に強い憎しみの感情をステパノに対して抱きました。彼らは決して自分たちの間違いを認めようとはしませんでした。そこにいた人たちの敵意が一斉に彼に向けられたと思います。さっきだった恐ろしい異様な光景だったでしょうね。この時、ステパノはどうしていたでしょうか？7章の55節と56節をお読みします。しかし、聖霊に満たされ、じっと天を見つめていたステパノは、神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、見なさい、天が開けて、人の子が神の右に立っておられるのが見えますと言った。彼は、じっと天を見つめていました。もちろん、それは目に見えるものではありません。彼の心は神に向けられていたんです。目の前には大勢の殺気だった人たちの怒りに満ちた顔があったわけですね。普通なら、恐怖で動揺してしまうような状況であったと思います。しかし彼は、全く動じることなく、天におられる父なる神と、神の右の座におられたイエスを見つめていました。不当な裁きの場で、人々の憎しみが向けられる中で、彼は、自分の身を悲しむのでもなく、命乞いをするのでもなく、人を恨むのでもなく、ただ、イエスを見つめていたんです。彼の心には平安がありました。彼は 天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えますと言っています。これはイエスがステパノを迎えようとして立っておられたということなのかもしれません。さて、これを聞いた人々は怒りに燃えました。一応この場はユダヤ人の最高議会の裁判の場ですので、あくまでも立法に従って判決が下される必要がありました。どうやらステパノは神を冒涜しているという罪で死刑判決が言い渡されたようです。彼らはステパノの主張を受け入れず、自分たちの間違いを認めることができませんでした。そして強引にステパノを罪に定めてしまいました。ここに人の中にある罪深さが現れているなと思います。その処刑方法は石打ちの刑によるものでした。それは犯罪人を町の外に連れ出して、証人がその人を崖のところから突き落として石を投げつけて殺すという残酷なものです。立法に記されている通りの手順でステパノに石打ちの刑を執行しました。その点では彼らは立法に従っていたわけですね。次から次へと石を投げつけられて、痛みと苦しみを受けながら意識が遠のいていく中で、彼は必死に祈っていたようです。今日の最後の箇所、59節60節にステパノが息を引き取る間際に祈った祈りの言葉が記されています。彼は二つのことを祈っています。一つは、主イエスよ、私の霊をお受けくださいという祈りです。彼はイエスに信頼してすべてを委ねていたんですね。そこに希望を置いていたのだと思います。そして最後に、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと祈りました。なんと、憎しみに駆られて彼に不当な裁判を下して殺そうとしている人たちのために祈ったと言うんです。ステパノは彼らの許しを神に願い祈りました。イエス様も十字架の上でこのように祈られましたね。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。これだけの仕打ちを受けて迫害する者たちのことを思い、彼らの許しと救いを願ったんですね。普通ならば、相手を憎んで、主よ、どうか彼らを呪ってください、天から裁きを下してくださいと祈るところかもしれません。しかし彼はまさに自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさいと言われたイエスの言葉を身をもって実践しました。イエスがされたようにしたんです。私たちもそんな祈りが捧げられたらなと思います。彼はどうしてそうできたのでしょうか。いつもイエスを見つめていたからだと思います。天を見上げイエスを見つめ続けていたからこそ、彼の信仰は決してぶれなかったのではないでしょうか。今週の御言葉に、ヘブル人への手紙12章2節の御言葉を挙げました。お読みします。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。神様は、イエスから目を離さないでいなさいと私たちを励ましておられます。イエス様から目を離すときに信仰がぶれてしまいます。でも、 イエス様を見つめ続けていれば大丈夫です。どんな困難の中に置かれても、イエス様を見つめ続けていたいと思います。そうするときに、私たちの信仰の歩みは確かなものとされます。さて、こうして信仰の人ステパノは、残念ながら最初の殉教者となりました。彼がなぜ死ななければならなかったのか、私たちにははっきりとしたことはわかりません。神様だけがご存知のことです。でも、一つ言えることがあると思います。それは、ステパノの死によってもたらされたものがあるということです。7章の58節に、サウロという人が出てきます。彼は、ステパノの処刑の場に証人の一人として立って見ていたんですね。彼は後の大伝道者となるあのパウロのことです。彼はユダヤ人の中でも熱心なパリサイ人としてクリスチャンを敵視し迫害していました。そのパウロがステパノの処刑の場にいて彼の祈りの言葉を聞いていたと思うんですね。おそらくステパノがなぜそんなことを祈ったのか、彼には理解できなかったと思います。なぜ彼はこの状況で迫害する者たちのために祈れるのかと思ったでしょうね。でも、そんなステパノの姿がサウロの心に強烈に焼き付いたのではないでしょうか。そうしてその後神の不思議な導きによって彼の心は大きく変えられていくんですね。改心へと導かれます。こうして考えてみるとステパノの死は決して無駄には終わらなかったのかなと思います。パウロの救いにつながり、パウロによって福音が世界中に広められ多くの人々の救いへとつながっていきました。このところにも人の思いをはるかに超えた神様の深いご計画があったのかもしれません。今日はステパノの姿と彼の信仰に学びました。私たちはステパノと同じようには生きられないかもしれません。むしろ自分たちの間違いを決して認めず、自分は正しいとして人のせいにしてしまう、あのユダヤ人指導者たちのようなものかもしれませんね。それでも、ステパノがしたように、どんな状況に置かれても、いつも主イエスを見つめ続けていたいと思います。イエス様から目を離さないでいたいと思うんですね。そして、イエス様に信頼を置いて、神を愛し、人を愛する生き方を実践して参りたいと思います。それでは、お祈りをいたします。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。天の父なる神様、御言葉の恵みを感謝いたします。ユダヤ人指導者たちはステパノに間違いを指摘されても彼らの生き方を変えようとはせずに妬みと憎しみに駆られてステパノを力によって死へと追いやりました。人の中にある罪というものが本当に根深いものであり恐ろしいものであることを教えられます。私たちも神様よりも神様に与えられているものを大切にし、そこに心が囚われてしまうことがないように助けてください。そのためにも、いつもイエス様を見つめていたいと願います。どんな困難の中に置かれても、また誘惑があっても、イエス様から目を離すことがないように、イエス様をまっすぐに見つめて歩んでいけるように、 私たちの信仰の歩みを確かなものとしてください。私たちの人生にも神様の深いご計画と導きがあることを信じて感謝いたします。イエス様が教え、ご自身が模範を示されたように、私たちも神を愛し、自分自身のように人を愛する生き方を普段の生活の中で実践していけるように、どうか助け励ましてください。今週も主が私たちと共にいてくださり、日々の歩みを守り支えてくださいますようにお願いをいたします。特に病との戦いの中にある方々、施設に入所されている方々を覚えてくださり、癒しと守りの御手を飲めてください。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。